海外初心者が知っておきたい36本的なことで、その1、旅行に必要な金額の計算は旅行では遅い。必ず旅行前にすること。海外旅行する前には予算を立てることが重要です。例えば次のようにリストアップします。ホテル代2泊3日3万円、航空券往復5万円、ショッピング5万円、海外旅行保険1万円、合計16万円、大幅で結構です。価格であろう金額を紙にリストして書いてみましょう。ホテル代や航空券など事前にはっきり分かる金額もあればショッピングのように予算として考えることもあるでしょう。それでも結構です。大切なことは旅行前に旅行全体で必要になるであろう金額を見積もることです。ホテル代や航空券など旅行を部分的に見ることはあっても全体でいくらお金が必要になるかを計算している人は少ない。なんとなくその場で買い物していると部分的にしか見ていないのでかなりお金を使っていないような錯覚に陥ります。あとから金額の請求による部分です。だからこそ旅行の後ではなく旅行前に計算をしましょう。旅行全体で必要な金額があれば持っていたいお金を使っていることが見えてきます。ホテル代や航空券など事前に分かる金額を計算しておけばショッピングで使っても大丈夫な予算枠も見えてきます。削る点も見えてきて何にお金をかけても以前も見えてくるのです。さあ今すぐ旅行全体で必要な金額を見積もってください。見積もりだけで削る点、無駄な点などいろいろなことが見えてくるはずです。旅行前に旅行全体で買ってあろう金額を見積もり。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その2、入国審査で審査官から質問されやすい3パターン。現地に到着して調査を出した。最初にドキドキするのは入国審査ではないでしょうか。審査官に顔を馴染まれ、時には英語でも必要となります。なれば大したことではありませんが、初めての海外旅行者には緊張する場面です。審査官が主にチェックしているのは次の3つです。ブラックリストに載っている人物かどうか、不当滞在の目的ではないか、不当な障害の目的ではないか、見ての通り怪しい目的ではないか確認をしているだけです。観光目的で入国するなら堂々としていればいいのです。そんな入国審査では審査官から呼び出される3つの質問があります。なぜあらかじめ考えておくのが重要かというと、なぜ言い方をしていると逆に疑われ、手間がかかる可能性があるからです。問題がないように疑われている時間がかかるのは嫌ですよね。スムーズに審査を通るためにも次の質問の回答をあらかじめ英語で考えておきましょう。入国審査で使いやすい3つの質問。素直に対する数を答えるだけで OK です。申告するものがあるか、申し込もうとしているものについて審査官がチェックをすることがあります。完全なので申告するものがあれば素直に答えるだけで OK です。なければ L を答えましょう。問題なければパスポートに資産が押さえ続けます。実際のところ質問もなく出せることの方が多いのです。審査官はパスポートの顔とあなたの顔が一致しているかチェックしますが、堂々とした態度で審査官を見るようにしましょう。緊張しているがゆえに挙動不審になったり視線を外したり顔が笑っていたりすると逆に疑われる場合もあります。入国審査の時は審査官から質問される可能性のある内容をあらかじめ考えておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その3、客室の順位とダブルの違いをきちんと説明できますか。旅行といえばホテルの予約です。次にしますか、ダブルにしますか。恥ずかしい話で恐縮ですが、私は足りないところ、この2つの違いが分からず、私はしたことがあります。同じようにつまずく人もいるのではないでしょうか。意味がわからないけど、基本的なことでホテルの授業に聞きたい。その気持ち、私も経験しているのでよくあります。では、改めてお伝えをしましょう。シングル、一人用という意味です。シングルベッド1つしかありません。一人用の場合は通常シングルを選びます。次、二人用です。シングルベッドが2つあります。恋人や夫婦で別々のベッドで対象は次の要素でいいでしょう。ダブル、二人用です。ダブルベッド1つのみです。恋人や夫婦で一緒のベッドに対象はダブルの要素でいいでしょう。ここで気になるのは部屋の広さです。次とダブルのどちらの方が広いかはホテルによります。部屋の広さが気になる人はあらかじめホテルの広さを確かめるといいでしょう。トイプ、3人用です。シングルベッドが3つあります。多くの場合、次の部屋にリストベッドを追加している場合が多いようです。3人で宿泊をするとき、別々のベッドで対象は利用するといいでしょう。スイートは一つきという意味を表します。寝室、浴室の他に今のように一つきになっている部屋のことを言います。コンドミナム、長期滞在目的としては宿泊施設として利用されます。そのため寝室、浴室、今の他、キッチンが付いているような特徴です。電子レンジや洗濯機など長期滞在に特化したものが置いています。ホテルの部屋の種類を頭に入れておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その4、海外で車を運転する場合、僕の運転免許証ではなく国際運転免許証が必要になる。海外旅行へ行った際、レンタカーを使って旅行しようと考えている人もいるでしょう。好きな場所を見ることは確かにレンタカーはおすすめです。好きな時間に好きなところへ行きますが、こういうこと便利なものはありません。しかし、ここで知っておかなければいけないことがあります。僕で取得した運転免許証は基本的に海外では使えません。日本の運転免許証のハワイ、グアム、埼玉など一部考えた国や地域で使える場合もありますが、特殊な場合です。基本的に僕で使っている運転免許証は世界のどこでも使えるわけではありません。では、海外旅行で車を運転するなら何が必要か。国際運転免許証というのが必要です。運転免許証というのは職場に時間とお金がかかり苦労した思い出を持つ人も多いでしょう。また、弁当や訓練をする必要があるのかなと思いますが、心配は不要です。すでに運転免許証を持っている人なら多いのか、さに処理できます。状況によっては即日で国際することもあります。僕ですでに免許証を取っているなら、近くの運転免許証上の操作もすぐ処理ができるのです。また、原則として海外から国際運転免許証を申請することはできません。海外にいても、第二申請が可能ではありますが、運転免許証を取得に送る必要がある時間がかかり、現実的ではありません。海外で車を運転する予定がある人は、旅行前に国際運転免許証の取得を進めます。海外で車を運転する予定があるなら、国際運転免許証を取得しておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その後、道を外れるなら女性より男性の方が頼りになる。あなたは道に迷った時、どんな商品を尋ねていますか。話しやすい人、優しそうな人、優しそうな人。おそらくほとんどの人が来年の国から判断の施設を選んでいるのではないでしょうか。なぜなら道に尋ねるという人もいるかもしれませんね。現地の人が誰に聞いても同じだろうと思います。しかし、そうではないのです。バラやスクチャクに教えてもらいやすい人にはある傾向があります。つまり、道を尋ねるなら女性より男性の方が頼りになります。女性より男性の方が方向感覚に優れているため、簡潔かつ的確に教えてくれることが多いです。状況によっては、単に道を教えてくれるだけでなく、チャンジやバラやすい常識などの考慮を教えてくれることもあります。男性は方向感覚が優れているがゆえに、最も適切な道を頭の中で指令とすることができるのです。的確に説明している場合が多いのでしょう。これは国内でも海外でも同じです。人身関係なく一般的に女性より男性の方が地位に詳しく方向感覚に優れています。もちろん女性でも方向感覚に優れている人もいますが、傾向としてあるのは事実です。したがって道を尋ねるならできるだけ男性に尋ねるのがおすすめです。道を尋ねるときは男性に尋ねる。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その6、海外旅行に行くなら海外旅行保険は必須。海外旅行で見知らぬ土地へ行くとなると何が起こるかわかりません。怪我をしたり、労働者にあったり、体調不良になどあるでしょう。海外で何かトラブルがあった場合、保険がなければ大変です。思わぬトラブルのため、2回的ダメージだけでなく、金銭的ダメージを受けることもあります。私は海外留学中に1兆円で3日間入院した経験があります。恥ずかしい原因なのですが、風邪をひいて体調が悪い時に辛いものを食べたことでした。弱ったから元気になると思い、つい海外の料理を食べてしまったのです。その結果、胃と腸炎症を起こし、痛みを受けなくなり、救急車を呼んで入院しました。嘘のような本当の話です。入院はたった3日間でしたが、請求された金額はなんと50万円。辛いものを1回食べただけで50万円の請求です。本当に驚きました。保険に入っていたので、金額のほど全額が保証されました。もし入っていなかったと思うとゾッとします。海外旅行に行くなら海外旅行保険に加入している人も多いはずです。特別な理由がない限りは、やはり海外旅行保険に入ることをお勧めします。特に若い人は体の体力もあるので、自分は絶対に大丈夫と思います。私もそう思っていました。ですが、ひどい経験をしたのです。絶対に大丈夫はありません。保険なしで海外旅行に行くのは本当に怖いです。何が起こるかわからないのは海外です。意外な出来事が起こるのは海外です。自分が信じないことが大切です。海外旅行に行くなら必ず海外旅行保険に入っておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、そのなら、ゴールカードで海外旅行保険を節約せよ。海外旅行に行くなら海外旅行保険は必須です。トラブルを防ぐ風はしても、やはり絶対に防ぐことはありません。海外旅行の達人であろうと、すべてのトラブルを未然に防ぐわけではありません。やはり、どこかで想定外があるものです。しかし、保険となると問題になるのは金額です。保険の適用範囲や、いかまで保証されるかなど、状況によって保険にかかる金額は異なります。とはいえ、海外旅行へ行く人が多い人なら、やはりそれなりの金額になるはずです。そんな時、意外な救世主になるのがゴールドカードです。ゴールドカードなんて、年会費が高いだけでもったいないと思う人が多いことでしょう。私も最初そう思っていました。クレジットカードの収入によっては、海外旅行保険が付いていることをご存知ですか。スタンダードなクレジットカードも海外旅行保険が付いているものもありますが、保険の適用範囲や、保証金額が低いのが欠点です。しかし、ゴールドカードは保険の適用範囲が低く、かつ、高額な保証まで適用されるのです。考えてみましょう。よく海外旅行へ行くなら海外旅行保険で支払う年会費、ゴールドカードの年会費の方が安くなる場合があります。私は昔ゴールドカードは年会費が高いだけでお金持ちのステータスを見せ出すためのものだと思っていました。しかしゴールドカードが節約のための道具になるのです。頻繁に海外旅行して海外旅行保険の金額に悩んでいるならぜひ一度検討してみましょう。もちろんゴールドカードは種類によって年会費、保証金額、保証内容なども差があるので要チェックしましょう。ゴールドカードで保険金額を節約する。 海外出身者が知っておきたい30の基本的なことで、その8、ここからは大量買いができない。ポイントは大量の飛行機に乗り直前。海外旅行へ行く前には現地の通貨に両替をします。それはいいのですが、注意したいのは逆のパターンです。現地の通貨を多くの通貨に再両替をするときです。基本的に両替の対象になるのは紙幣です。効果は両替の対象外ですから注意が必要です。現地で買い物をすればたくさん小銭が残ることでしょう。小銭の両替をしようとお願いしても断られると思ってください。両替できないのはお金はお金でも単なる物です。効果は紙幣より重いのでたくさん持っていると財布が重くなります。こういうことがないように現地では小銭を少ないように工夫しましょう。ポイントとなるタイミングは飛行機に乗り直前です。飛行機の搭乗機の周辺には小さなショップがあるはずです。ここで私、水、雑誌など買い物をして小銭がなくなるようにするのです。災害効果をどこに持ち帰っても邪魔になるだけですが、ここでまず最重要なポイントです。もし、最重要な効果ができてしまった時には、お土産や現金として活用しましょう。飛行機に乗り直前に小銭を再給。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その9、海外旅行の目的な買い物ならバーゲン的な買い物。人によっては海外旅行の目的な買い物という人もいるでしょう。海外には僕にはない通貨買い物がおしゃれを示します。海外旅行の目的な買い物ならぜひ時期を考慮しましょう。ズバリ現地のバーゲン時期を狙うのがポイントです。基本的にはクリスマスと年末年始などはどの国でも共通したバーゲン時期です。多くの商品が安くなり品揃えも良くなります。普通に買うのが新しくなることも安くなっていることも珍しくありません。その他国によってはイベントの時期があります。例えばアメリカ3月の復活祭、同じ同時の労働者の日、11月5日の感謝祭やハロウィン、香港やシンガポールでは旧正月が悩みです。各国によってイベントは異なりますので、ここ先のイベントをあらかじめ調べておくといいでしょう。こうした時期を狙えば上手な買い物ができるようになります。ちなみにバーゲン時期だけでなく大切なのは誕生日です。海外で買い物をする際、自分の誕生日を記入すれば心よく買いに行ってくれる場合が多いです。豊かな量です。旅の旅は旅してどんどん旅をして、少しでも安く買い物を工夫しましょう。海外旅行の目的な買い物ならバーゲン時期を狙う。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その10、登場海外旅行の場合、荷物は行きよりの方が多くなるものです。現地でショッピングをするでしょうし、お土産もあります。そのため、行きは高いのですが、帰りは多くなるのです。帰りの準備の時、荷物の量を確認しましょう。空港カウンターで荷物調査ができたら、ぜひ考慮していただきたい選択肢があります。国際配送です。国際配送なんて高いに決まっていると思っていませんか。確かに国際配送は高額ではありますが、商品の増加料金も高額です。重い荷物を左に持ち込まれると、商品の安全性に関わるため、多くの航空会社は重い荷物に厳しいのです。航空会社や荷物の重さも良い機会にはありませんが、場合によっては、荷物の増加料金より国際配送が安いことがあります。重い荷物を引いてあるのは、ただでさえ使えません。他の会は、それが溜まっていますし、そういうことも考慮すれば国際配送をした方が2回的にも金銭的にもダメージになるでしょう。このほか、使われていても手元の持ち帰りの時など活用できます。国際配送をお願いするなら、まずホテルの本当に所得が OK です。ホテルは多くの海外旅行者を前提とした宿泊施設なのですが、国際配送に対応しているはずです。もしホテルに国際配送のサービスがなくても、近くで対応してくれることを紹介してもらえるでしょう。状況に応じて国際配送を利用する。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その重機、手元が重量を増した時、同伴者に預かってもらう。スーツケースで荷物が多すぎると重量を増加してしまいます。ご存知の方もいるかもしれませんが、高額です。超過料金が大した金額ではないかと思いますが、ご存知の方が大量です。商品用で荷物が多すぎて重量が増えれば選択肢は2つなのです。お金を支払うか荷物を増やしたです。しかし増加料金も支払うことなく商品を乗ります。登場手続きの時にスーツケースを開くのが恥ずかしいから事前に預けておくといいでしょう。同伴者がいるときに最優先が重要です。手元で重量が増加したら同伴者に預ける。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その順にホテルに到着すれば部屋に問題がないかすぐ確認。ホテルに到着したらまず部屋の設備などに問題がないか確認しましょう。タオルがきちんと用意されているか、照明設備に問題がないか、冷蔵庫に問題がないか、蛇口の部屋は水が出るか、シャワーのお湯が出るか、トイレの水がきちんと流れるか、テレビがつくか、このように部屋の部品や電化製品の動きなど問題がないかをチェックします。ホテルに入ってすぐのタイミングがポイントです。なぜすぐ確かめる気づいた時間内の場合、直してもらえないことがあります。昼はホテルに到着して、すぐ出かけ、夜にホテルへ帰ったとします。疲れてシャワーでも、用途した時、水がお湯がきちんと出ないことに気づいても、深夜は体感度を呼べないのです。そのため、次の日の対応になるか、部屋の変更になるでしょう。夜にシャワーはないと気分がすれず、次の日に一定に大きく響きます。疲れている時にシャワーはないかったり、部屋の動作にするのは大変です。だからこそ、ホテルに到着して、すぐ確かめるのがスマートなのです。ホテルに到着するやないや、部屋の問題が確認する。海外初心者知っておきたい30の基本的なことで、その13、事前に予防接種が必要な国もある。医療カードを取得しておこう。海外旅行では渡航先によって事前に予防接種が必要になる国があります。WHO 世界保健機関が指定した全然病感染中で旅行する場合です。代表的なものは、法律上、条件上、これは肝炎です。入国時には予防接種を証明書、医療カードの提示が必要です。上司が医療であることからそう言われています。もし予防接種をせずに入国しようとしても、入国拒否をされます。人の命を守るために感染拡大を防ぐのが目的ですが、これまでは何言われて通用しません。主に、アフリカ諸国、東南アジアの一部諸国、南アメリカなどで旅行する場合必要な場合が多いようです。ただし、その他の国や地域でも新たな旅行が急に発生する場合も考えられます。どこまでは念のため事前に確かめるようにしましょう。もし必要な予防接種は全国にやってみて調べることができます。1回ではなかったり、1回目と2回目の間隔を空ける必要もあったりするので、回数や間隔にも注意しておきましょう。全然病感染中で旅行する場合、事前に予防接種を受けておく。海外初心者知っておきたい30の基本的なことで、その14、海外旅行でこれだけは絶対に抑えておきたい最小限のことだ。海外旅行ではコミュニケーションから発生することもあります。海外旅行では長いことまでコミュニケーションを交わす機会があります。海外旅行でこれだけは絶対に抑えておきたい最小限のことを3つご紹介します。お礼を言うときには THAAU、謝るときは SORRI、お願いをするときは EASE、この3つは1つをするとき重要となるキーワードです。最低5歳を抑えておけば大幅に1つがしやすくなり、不要なことを抑えやすくなるはずです。英語圏内の旅行へ行くならできれば現地の言葉で上記の3つのキーワードになることを言えるようになっておきましょう。現地の言葉で感謝、謝罪、お願いを言えば気持ちが伝わりやすくなります。特に重要なのはきちんと口にすることです。恥ずかしがる必要はありません。言えるのに言わないのは一番よくありません。むしろ口にしないことの方が恥ずかしいことであり、トラブルの元になるのです。感謝、謝罪、お願いのキーワードを抑えておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その15、海外旅行で抑えておきたいチップの相談は私から。チップはサービスに対して感謝の気持ちを示すためのことです。本来どの国でもチップはあります。しかし、支払い方に違いがあるようです。世界にはチップを書いてと一緒に支払うのもあれば別々に支払うのもあります。例えば日本や韓国は外見チップが含まれているためのようです。一方、欧米諸国ではチップの習慣があり、外見では別に支払う必要があります。これら向かう投資にはチップの習慣があるのか、どう支払うのか確かめておきましょう。では、肝心のチップの相談は私からです。アメリカを基準に以下の通りになります。チップの相談は私から。ルームメイド、相談1ドル、私から朝の毎月、マクドナルドに置く、デルボイ、相談1ドル、私から荷物を運んでもらった後、直接手渡し、ルームサービス、相談1ドル、私からサービスを受けた後、直接手渡し、コンシェルジュ、相談1ドルに応じて13ドル程度、私から頼んだ仕事の後、直接手渡し、タクシー、相談料金の 15%、私から料金の社会人に直接手渡し、カジュアルレストラン、相談料金の 15%、私から食事のテーブル上に置く。加速料金などはチップは不要ですから二重支払いにならないよう注意が必要です。またチップは感謝ですから素晴らしいサービスを受けたと思えば大目に渡しても構いません。ちなみにアドバイスですがチップの料金に迷ったら大目に渡すのは無難です。少なくてトラブルになることはありますが多すぎてトラブルになることはありません。海外旅行ですから不要なトラブルを避けるにでもチップは相談通りに渡した方がいいでしょう。チップの相談は渡した方がマスターする。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その16、スーツケースを買うなら TSA ロックがおすすめ。スーツケースは諸説です。ただしアメリカで旅行に行くならおすすめするスーツケースがあります。TSA ロック、懐かしいスーツケースです。アメリカは世界の中でも特に手応えが厳しい国です。空港ではスーツケースの中身を厳重にチェックしています。アメリカの航空会社はスーツケースに不審物があれば本人の間違いなくても荷物を開けて検査できるようになっています。そのためアメリカに入国するときスーツケースは鍵をかけないことが通例です。しかし鍵をかけないままというのは不安がありますね。うっかり鍵をかけたまま忘れてしまいスーツケースの中を調べる状況になった場合どうすると思いますか。なんと鍵を返してしまうのです。当然ですがスーツケースに大きな穴があります。しかもショッピングなどに壊されたスーツケースは弁償されません。鍵を払いは安全上の社会通りに面積事項になっているためです。ちなみに鍵を払いは海外旅行券で払われる場合もありますが手続きは面倒です。しかし TSA ロックが付いたものなら鍵を付けたまま安全に預けることができます。TSA ロックはアメリカの空港から安全に鍵を付けられるようになっています。不要なトラブルや手続きを増やさないためにもアメリカ内で旅行に行くなら TSA ロックをぜひ検討しましょう。 アメリカ県内で旅行するなら、TSA ロックがついたスーツケースを選ぶ。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その10が、利用予定のあるオプションアルファは僕でローションに先に支払いを済ませておく方がいい。パッケージツアーなどはオプションアルファが内容されていることがあります。旅行前、僕でローションメルタイプと旅行中、現地でローションメルタイプの2種類があります。一般的には、臨機応変に対応できる現地ローションが勧められます。しかし、私は何度かこれでも海外経験をしました。このように痛いのです。現地で申し込もうと思うと、大いにして面倒が大変だと思いやすいのです。人間は面倒を嫌うものです。現地に到着して旅行を楽しんでいると申し込みが億劫になったりします。旅行でされて申し込む時間には余裕がなくなる場合もあります。後でやろうと思う仕事はいつまでやっても、片付かないように、後で申し込もうと思うオプションは相手で申し込まないのです。そのため、多くの海外経験を逃してしまいます。旅行が終わってから、あの時ついでに行っておけばよかったなと後悔しやすいのです。私は何度か後悔をしています。利用予定が僕で申し込みたいなら、僕で申し込むことをお勧めします。支払いも先に済ませておきます。先払いなら割引になる場合もあるはずです。旅行前にオプションの予定をはっきりさせることで、その前の予定も立てやすくなります。お金も先に支払えば何としても楽しまなければという気持ちにさせています。これがいいのです。適当な緊張感の中で旅してしまいます。スケジュールをスムーズに進めるためにも、僕で申し込むのは申し込んでおく方がいいでしょう。利用予定があるオプションは旅行前に申し込んでおく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その18、確実に押さえておきたい旅行中の3つのトイレ。初めての時はトイレ探しに移動します。トイレとは不思議なものです。必要な時には呼びかけますが、探している時はなかなか見つからない。街のトイレもトイレがあるわけではありません。また海外には有料のトイレ、一緒ないトイレなど存在します。どこにトイレがあるか分からず、クロスする人も多いことでしょう。あれだろうと思って歩いているとみならず、無駄足を踏むことになります。そこで次の3か所を押さえておけば、クロスすることが簡単になります。ホテル、朝出かける前にトイレを済ませます。どのトイレも必ず一緒ないし、自分の部屋ですからゆっくり行きます。レストラン、朝食、昼食、夕食で座って入ることでしょう。このタイミングでも忘れずにトイレを済ませておきましょう。デパートのトイレは何もありません。多くの人が近い数場所ですから、基本的にデパートのトイレは広くて14人ずつも多いはずです。女性はトイレの待ち時間が短くて済みます。もしデパートの広くてトイレの場所がわからない時には、ショップの店員に聞けばすぐわかるはずです。この3か所を確実に押さえておけば、旅行中のトイレに移動することはないはずです。ただし、急な部分も考えられますので、他の途中でトイレを見つけた時には行っておく方が無難です。トイレはホテル、レストラン、デパートで済ませておく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なところで、その19、ネギタイトを恥ずかしくて寝れない。そんなことのとっておきのことを安くしてください。旅行で商品を買うとき、まず寝るのは基本です。夕方は無料です。誰でもともと、観光の一つの楽しみと思い、仮に気持ちで行ってみるといいでしょう。行ってみれば、どういうのか安くなるかもしれません。しかし、いきなり安くしてくださいというのは恥ずかしく感じます。今しかし、安くしてくださいというフレーズは、それとすぎて、なかなか言いにくいものです。その気持ちいっぱいあります。私も小さいので、ネギ工場は少し苦手でした。そこで、いつも実践している方法があります。つまり、理由をつけるのです。旅行者なので安くしてください。生活が苦しいので安くしてください。まとめてたので少し安くしてください。理由は何でも構いません。もっともらしい理由をつけると安くしてくださいと言いやすくなります。店員が納得しやすい理由をつけることで、ネギ工場も成功しやすくなるでしょう。何か理由をつけて、ネギ工場を始める。海外初心者が知っておきたい30の基本的なところで、その10、商品のネギ工場で絶対的に有利になること。ネギ工場の安くしてくださいということは少し恥ずかしいことです。そういうとき、理由をつけるのが言いやすくなることです。例えば、旅行でお金に余裕がないので少し負けてくださいと言えば言いやすくなるでしょう。もっともらしい理由をつけて相手の状況に耐えるような言い方がネギ工場で成功する確率も高くなります。そういう都合のいい理由はあなたには何かありますか？どうしても見つかりませんか？では、ここでネギの理由が見つからないとき、誰でも使えるとっておきのフレーズをご紹介します。この時が大好きなので、特別安くしてくださいです。旅行者なら誰でもいつでも使えるフレーズです。実際、このフレーズは効果があります。現地販売をしている人にとって、この上が苦しく感じるフレーズですね。この時が大好きと言われると、その時で生活している人間としては、遠回しに込められている気がします。人間心理として込められると、つい気持ちが緩みます。海外旅行客が逆に現地の商品の気持ちを緩ませるのです。商品にとってもこの時が大好きだからと言われるとダメだと言いにくい。ダメだと言ってしまうと、この時を好きになってくれた旅行者の気分が害してしまうかもしれないと考えてしまうからです。できるだけ期待に応えたいと思う。だからこそ、ネギ工場がうまくいきやすいのです。ネギ工場で一緒にして言うようになってしまいます。あまり大きな声では言いませんが、私も時々使います。効果があるので、最新のように注意しましょう。私はこの時が好きなので、という理由をつけてネギ工場をする。海外初心者が知っておきたい30の基本的なところで、その11、海外旅行でタクシーを利用するとき、必ず押さえておきたいならと。1、行き先はライブブックを去って帰る。どのようなライブブックでもホテルなど地図は必ず載っているはずです。そのライブブックを直接見せて、あらかじめ地図のホテルの場所を指示しながらホテルを押さえます。ホテルも言葉で伝えるだけでなく、紙に書いてみせれば確実です。ここまで丁寧にしっかり伝えればタクシーの運転手は間違えることはありません。ライブブックの地図を運転手が運転していないか、私でもいいでしょう。2、事前に所要時間と金額を大幅に教えてもらう。所要時間の聞くことで、タクシー運転手の悪い行動を抑制する効果があります。タクシーを利用した後も所要時間や金額が大幅に決まっていればクレームも言いやすくなります。また、所要時間と金額があればタクシーを利用するかどうか判断する余裕があります。3、メーターをきちんと確かめる。タクシーに乗ったらメーターがきちんと動作しているかどうかを確認しましょう。メーターの電源が入っていなければ再利用お願いします。そもそもメーターが付いていないならその場でタクシーの利用をやめましょう。言っても付けてもらえないならずタクシーを止めております。4、商品のタクシーは危ない。安全の第一に考え購入されたタクシーの利用をしましょう。例えばアメリカのタクシーは許可されていないため利用は控えた方がいいでしょう。安い値段でタクシーをしている場合もありますが無視をします。5、夜間の所有料は控える。深夜の利用は極力控えるようにします。特に女性の所有料は危険です。仕方ない状況を除き控えることをお勧めします。6、クレームはきちんと言う。少しでも金額におかしなければきちんと言うことが大切です。怖くて言いにくいかもしれませんが、言わないと騙されたままになります。7、そもそもタクシーを探す必要があるのか考え直す。空港に着いたらホテルまでタクシーと話的に考えてみましょうか。どの空港でも繁華街の中心までは必ずバスや電車などが行き来しているはずです。繁華街に入ることなら確実に安全で安全です。タクシーの中でお意識してタクシーを利用する。海外初心者が知っておきたい30の基本的なところで、その12、待ち待たされた成田空港での出来事。韓国旅行の時、成田空港で珍しいトラブルを経験しました。早めに到着して手元センサーの上、搭乗口のところで待っていました。搭乗開始時間が近くなった時、次のようなアナウンスが流れました。都合により出発時間が15分遅れます。15分くらいになりだろうと思い、最初は特に気にしていませんでした。しかし、大変なのはそれからでした。しばらく経って30分ほど遅れますと、次の連絡があったと思えば、さらに遅れますと、アナウンスが何度も流れました。2時間以上待たされた後、飛行機を変更しますので、搭乗口が変更になりますというのです。飛行機に乗り換えた大勢の人たちが、制裁から別の搭乗へと移動です。さらに、アナウンスされた時間になってもまだ乗り換えがありません。もうこの時点で3時間以上待たされていて、乗客の多くは踊っている様子でした。原因も飛行機の故障か、機能故障か、はっきりしません。また、アナウンスが流れました。飛行機の持つの何時間かかっていますので、もうしばらくお待ちください。もともと午後6時頃に出発予定でしたが、出発は午後10時半。4時間以上待たされた上に現地に到着するのは0時を回っている状態でした。すでに交通の交通機関が最大時間です。周りの乗客は想定外のトラブルに困っていました。迎えに来てもらう人は時間の変更を最低まで伝えている人もいました。中には空港職員と大勢の人も住んでいました。私は飛行機の中で読もうと思い、大量のものを持参していました。読書でなく時間を過ごしていましたが、時間の余りの長さに搭乗前に全て読み終えてしまいました。今でも忘れられないトラブルであり、旅の思い出にもなった不思議な経験でした。トラブルを旅の思い出に変える。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その13、トラブルの対応を読まないからトラブルになる。外国境を開いた時、多くの人は観光地、グルメ、ショッピングなどの方法を中心に読み進めていることでしょう。その一方で、トラブルの対応というページを後回しにしている人が多いのではないでしょうか。多くの人が自分は大丈夫だろうと思い、軽く考えています。だからこそトラブルになってしまうのです。事前に行政で人に注意を向けていないので、トラブルに巻き込まれやすくなるのです。もちろん、旅行ですが、観光地、グルメ、ショッピングに注意が向きやすくなるでしょう。しかし、最も大切なのはトラブル対策に対する知識です。過去よりによるトラブルもありますが、多くの場合、あらかじめ注意をしていれば避けることがあります。何かあったら対応するでは遅い。トラブルが起こる前に読んでおく。未然に防ぐという姿勢が重要なのです。トラブル対策の知識をあらかじめ学んでおく。海外初心者が知っておきたい30の基本的なことで、その14、必要になるかもしれないものは必要にならない確率の方が高い。念のため持っていこうかな。海外旅行では必要になるかどうか判断が難しいものがあります。そういうものはできれば持っていかない方が得策です。念のためを考え始めると気がありません。どんどん荷物が多くなる一方です。海外旅行は荷物を最小限にするのが基本です。それがトラブル回避術にもつながります。そもそも持っていなければ無視することもないという考え方です。 必要になった時に必要なので海外のです。必要になるかもしれないものなので唯一持っていった方がいいものは薬です。海外ではなかなか取れなくなるために薬を買いに行かなくなります。また海外の薬は体が悪い場合があり、飲むと逆に体調を悪化することもあります。薬だけはあらかじめ配信にあったものを僕から持参した方がいいでしょう。その他は何とかなるものです。必要になるかもしれないものの多くは現地で売っているからです。必要になる状況があればその他買えばいい。必要になるかもしれないものは必要にならない確率の方がはるかに高いのです。迷ったら持っていかないようにする。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。その15、知らなかった。では、その際に申し込み制限禁止。空港では入国の際、申し込み中止ができないものが大きく2つあります。申し込み制限禁止と申し込み禁止です。申し込み制限禁止とは、申し込みが制限されているものは、書店の手続きをしなければ申し込みができません。すぐ終わりだろうと思いますが、これだけでも時間もかかります。例えば、海外から見た猫の申し込みの場合は、動物性熱傷による検査を受けなければ入国ができません。また、特殊な植物は植物性熱が必要であり、植物性熱傷の検査を受けなければ申し込みができません。手間がかかり、即日検査が終了するのは前です。時間もかかり、数週間ほどかかる場合も珍しくありません。検査の場合は、検疫所まで行かなければいけないです。交通費ももちろん自分持ちです。まだこれは違法です。本当に気をつけておきたいのは申し込み禁止です。申し込み禁止とは、これまではどうなっても申し込みができません。免税店で売られているものはその点が考慮されているので、ほとんど問題はありません。しかし、海外で売られているものは何でも空港を通過できるものだと思うのは大間違いです。海外の商品は空港さえできないので、他の方法はしません。旅行中に買った珍しいものを僕に持ち帰ろうとした際、実は申し込み禁止であり、空港で没収されるのはよくあるのです。代表的なものはニセランドです。知的所有権を持つニセランド人は国際的に取り締まりが厳しいです。ニセランドだと知っている今に関わらず、持ち込もうとしても没収されます。場合によっては、警官が登場し、どこで手に入れた、いくらで手に入れたと、自動通信に関してややこしくなります。その他の薬や覚醒剤も当然申し込み禁止の対象です。今一度、僕の空港のルールを確認しておくようにしましょう。申し込み制限禁止と申し込み禁止について、あらかじめ確認しておく。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。その16、観光地でお店や落書きをする人のことは汚れている。私が日本で一番高い山富士山に登ったのは2000年のことです。山のことに観光客によるものと思われるものの山並みや高々しくて、登山をした経験があります。様々なそういう場所、そういうタイミングだったのかもしれません。素晴らしい富士山の印象より素晴らしい場所にあるものの山並みや高々しくて、印象的でした。これだけではありません。海外の観光地へ行くと、時々観光客によるお店、高々しくて、高々しくて、高々しくて、高々しくて、高々しくて、どうせ二度と来ないだろうと思ったのでしょうか。現地や伊勢の県などで落書きされている建造物や柱も前に立てます。明らかに観光客によるものと思われるものには高々しくて、高々しくて、残念なことです。素晴らしい観光地も、どんな山並みや高々によって、登山です。どんなに素晴らしい自然や幽霊建築物なども一つのごみ一つの形で印象が悪くなるのです。観光客のマナーがあまりに悪ければ観光地の価値が制限されることもあります。事実、オーストラリアのペアーズブックでは観光客によるごみ捨てや高々しくて価値制限になった例があります。一度マナーが悪い観光客のせいで観光地が悪くなるのは大きな損失です。ごみ捨てや高々しくはいけません。観光地は見ているのではなく見させてもらっていると考えましょう。意識を変えることです。どの観光地を周りにせよ、した時より美しくなるような意識を持つといいでしょう。汚さないとは最低限のマナーなのです。ごみの放置や高々しくは絶対にしないようにする。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。その17、すべての観光地は見ているではなく見させてもらっていると考える。マナー悪い観光客は現地の人から現れます。ごみの放置や高々しくは絶対にしてはいけません。こういう人のマナーを良くしようと言ってもなかなか変えてくれません。マナーを守るのは面倒と思うからです。人間は高々に考えます。そういう人に限って観光地を軽く考えています。お金を払っているのが大事だろうと思っているのです。そうではありません。お金を払って見させてもらっていると考えることが大切です。今回は制限されている場所を特別民間に対抗しているのです。それに気づくことが大切です。ごみの放置や高々しくはごみの放置だ。おずらマナーを良くしようと思うからです。静かに安全に丁寧に見回ろうという気持ちになるからです。金を払っているのだから見せろというのではありません。お金を払うので見させてくださいです。検討になりましょう。あらゆる旅行においてこの姿勢が重要です。見させてもらっているという意識で観光地を見回る。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。その18、国際空港ホテルが無料のライブ国際空港やホテルは無料のアンバイブックが配布されています。私も数多くの国際空港を経験しましたが、この国際空港も必ず買いました。残念なことに多くの人が無料で接続しています。飛行機で到着して出国ゲートまで向かう途中、動画の作業を了承してみましょう。英語をはじめ世界各国の言語で書かれたアンバイブックが置いてあるはずです。もちろん無料です。またホテルのフロントも無料アンバイブックが置かれているのを頻繁に見かけます。簡易的なアンバイブックがありますが、役立ちます。手持ちのアンバイブックは書かれていない最新情報、内容情報、特徴情報などが書かれていることが多いのです。もちろん簡易的なので概要しか書かれていません。しかし、これがいいのです。要点だけにまとまっているため、かえって見やすくなっています。なんだ、得票数といってもそんなことか。ちょっと待ってください。本当に得票数はもう一つあります。このアイドルックに目にあるクーポン券です。このクーポン券の際は食事、ショッピング、運転施設など割引が必要になります。ただ、旅行していたところの割引券があればお得です。無料とはいえ、払ってはいけません。意外なことに節約がなるのです。国際空港やホテルに置かれている無料のアイドルックを手にする。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。その19、他の会は勢いされにくいものに乗ることがいい。快適な旅行にするためには、息を吐いて飲むものに通用することです。つまり、息を吐いての方を最低に飲むものにすることです。旅行の多くは息を吐いての方が伝えているはずです。特に海外旅行ならその違いがもっと大きくなるでしょう。旅というのは不思議なものです。息は精神的にワクワクした高揚感があり、多少の際はあっても気になりません。しかし、旅の会は体が伝えているため、少し息を吐いて伝えやすくなります。伝えているだけの話も、会は息を持つのが多くなりますし、伝えている上、持つのが多いのは辛いですよね。それが良かった旅の印象が会の使いのせいで台無しになってしまう可能性があります。飲むのも息を吐いてでうまく伝えます。旅を経験していくためにも、旅の会は伝えにくいものがおすすめです。例えば、息は電車やバスを使って空港まで行き、会はタクシーを使います。多少、お金は高いですが、旅の際や電車の量を考えると、その方が下手です。もしくは、家族や友人に空港まで迎えに来てもらうのもいいでしょう。安全面を考慮して、会は使えない交通手段をお勧めします。会は使えにくいものにして、旅を経験していく。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。その30、旅の本当の際は、帰国を突然襲ってくる。海外旅行であるのは、旅の中ではありません。私の個人的な経験ですが、油断するのは旅の終わった直後です。長期の海外旅行では朝から晩まで体を動かします。旅が充実していれば、リフレッシュもできるのですが、やはり一番いいところで疲れは溜まっているものです。数多くの観光地は、今まで体を動かしたり、何か途中で動かぬ気を使ったりします。しかも、旅の途中は緊張感があるため、疲れは感じにくいのです。重要するのは、帰国した直後です。帰国して自分の備えた部屋に戻りながら体全身が動くなるのです。緊張の糸が切れて、元のリラックスした状態に戻った瞬間、これまで溜まっていた心身の疲れが腰を寄せてきます。特に長期旅行の不足することは分からない。長期ほど疲れが溜まりやすく、旅行が終わった後のリラックスが激しいのです。旅行直後ルールなどは珍しいことではありません。2回目だけでなく精神面の最後は動かない。動かせないという状況があります。もし、長期直後に仕事があれば差し替えることでしょう。私も長期直後は頭からも暮らしていて、仕事のミスになりそうになったことがあります。長期旅行と帰国した次の日は、何にも一日何度かやることをお勧めします。長期直後の疲れに気をつける。海外初心者知っておきたい30の基本的なところへ。まとめ。その1、旅行前に旅行全体で彼らを金額を見積もり。その2、入国審査の時は審査から質問される可能性のある内容を海外で車を運転する予定があるなら国際運転免許証を取得しておく。その5、道を尋ねるときは男性に尋ねる。その6、海外旅行に行くなら必ず海外旅行保険に入っておく。その7、ゴールドカードで保険金などを節約する。その8、飛行機の直前に小銭を割いている。その9、海外旅行の目的が買い物ならバーゲン事業を狙う。その10、状況に応じて国際配送を利用する。その11、天文で重量が増加したら同伴者に預ける。その12、ホテルに到着する前には部屋の問題が確認する。その13、電線強化線して旅行する場合事前に要請しておく。その14、感謝謝罪オンラインのキーワードを押さえておく。その15、キップの相場と渡したらをマスターする。その16、アメリカ内で旅行するなら DSA ロックが付いたスーツケースを選ぶ。その17、利用予定のあるオプションサーは旅行前に申し込んでおく。その18、何か理由をつけて値切り交渉を始める。その20、私はこの時が好きなのでという理由をつけて値切り交渉をする。その21、タクシーの7条を意識してタクシーを利用する。その12、トラブルを他の思い出に変える。その13、トラブル対処の知識をあらかじめ学んでおく。その14、迷ったら持っていかないようにする。その15、持ち込み制限と持ち込み禁止についてあらかじめ確認しておく。その16、ゴミの放置や落書きは絶対にしないようにする。その17、見させてもらっているという意識で観光地を見て回る。その18、 国際空港やホテルに置かれている無料の担当ライブブックを手にする。その19、会は使いにくいものにして、旅を綺麗に締めくくる。その30、帰国直後の際に気をつける。